おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
ちょっと固い話になりましたけども、2週にわたりまして一次大戦から二次大戦に突入する直前までの、陸軍内部の話なんぞもやってみました。片山さんの、これ片山森出さんのも、未完のファシズムという本からの三枚おろしなんてありましたけども、
はい、
日清日露まで日本は非常にこうなんか純朴なアジアの辺境国家で、なんかこう非常にこう美しい国家でありながら、そこから急に帝国主義ファシズムに走ってという負け戦のツケを払い続けなければならない日本でありますが、なぜそんなことになったのかというそういうアプローチを片山教授がなさってるんでね、
はい、
これはやっぱちょっと面白いなと思って3枚に、あまり綺麗に下ろせなくてごめんなさいね、うん、ただ片山さんの考え方を今これちょっとまとめておりますんで読んでみますね、
はい、
明治維新の志士たちが元老となって憲法の上にいた。それが明治という時代であった。で、彼らこそはその憲法の上に立ち、憲法を自在に裁量したのである。しかし、大正で元老たちは死に絶え、以後の人物は憲法の下で明治憲法の重圧に苦しむことになった。著者はその点司馬遼太郎も見抜いていたのではないかと言います。昭和の大暴走は実は明治憲法の制度システムからきしみ、昭和という時代を崩壊に導いたのではないか。つまり陸軍の派閥争いから海軍を含めて担当部署の暴走が始まり、避けるべき大戦に突入してしまったという皮肉な結果に進んでしまった。それが二次大戦ではなかったのか、大東亜戦争、太平洋戦争ではなかったのか。この著者は言います。日本のファシズムは未完であった。日本を絶望の淵に叩き落としたのは実は明治憲法ではないかという全く新しい考え方ですね。そして著者はこういう言葉を私たちに残しております。憲法とは国をまとめるものであるが、時として国をバラバラにするものでもあると。そういう意味で今また新たな憲法論議ありますけれども、ぜひこの昭和の失敗を平成に繰り返さないためにも、我々は憲法をね、なんかこう自分たちで引っ張っていく気力がないと、
はい、
皆さん憲法の先に行きましょうぜ。どうですか、皆さん。最後結構俺いいこと言ったな今な。そう、
自画自賛。
ちょっと今うわ、好きな言葉自画自賛。次に好きな言葉画弁飲水。
いや、大きなテーマ、
大きなテーマね、
はい、
こんな大きいこと朝から言ってんの俺だけだよな。この番組だけだよな。一行の新聞も読まないというのはね。
いや、でも新聞読んでニュース見たりして、
うん、
あ、この問題はこういうことなんだろうなって自分でこう考えることもあるんですけど、
うん、
やっぱり歴史的なことを背景を知ってなかったらもう口にできないんですよ、なんか恥ずかしくて。やっぱ勉強するのは大切だなって思いました、
うん、俺勉強しすぎだよな。
そうですよ。
俺憲法問題を語るときに徳富祖法まで遡ってる人は俺だけだと思うわな。
朝も早からね、
4時半からやるから結構あるんだ、どこまでも遡れるんだ。でも皆さん、この番組かわいがってくださいね。時々ね、トンチンカンなこと言ってるかもしれないけど、この間ドキッとしたんだけどね、この間かなよ、本読んでてさ、
はい、
さっき相馬の方にも千羽鶴送っておりますって一言がありましたけども、はい、変な話だけど、
はい、
日本の原発ってみんなさ、縄文遺跡の近くにあるんだってな。
縄文遺跡の近く？
うん、なんかね、日本の原発って縄文土器が出てくるところに結構原発の施設があるんだって。
うん、
うん、
それが何を意味してるのでしょう
か。何を意味してんだろうな。ただ皆さんからお叱りを受けたのをふっと思い出して、
はい、
というのはね、俺日本が大きな厄災に巻き込まれて福島第一原発の騒ぎの最中に、俺縄文の遺跡のこと語ってたんだよね。
あれ、そうでしたっけ。
そう、怒られちゃったんで、それで。
あ、そうでした。
俺ね、あの時に縄文のメドゥーサっていうのを語ってて、
ありました、ありました。
一部の方から日本中が 震災津波原発でね揺れてる時に縄文時の話するなっていうね。で、俺あの時に話してたのは相馬の縄文時の話してたんだよ。活断層とかっていうのはなんか妙に縄文時とリンクしてるらしいぜ。
らしいぜって言われても
時間いっぱいになっちゃったな。はい。
ぜって言われても、
ごめんなさい。
はい。来週はまた。
また来週はね、ちょっと来週は気楽なネタでいこうかな。
お願いします。
来週はね、ちょっと中国問題を遡ろうか。
え？
なんだその暗い顔は。迷うじゃないかよ。ちょっとじゃあやめるかもしれない。
わかりました。
とにかく来週はもうちょっと明るいネタでいきますかね。はい、カナが飛びつくようなやつね。はい。この続きはと申しますとまた来週違うネタでお会いしたいと思います。